蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに殺仏することをうべしと南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経はい、華義抄の81ページの79番、ですね79番79番の一つ日蓮聖人の御所を被験申すことというかね、はい、一緒に読みます。一つ日蓮聖人の御所を被験申すこと、多聞塔などの御所をも諸者し恋取りつつなどをして見るべからず、本寺の免許を被るべし、そのゆえは当主は真の上の知恵なるがゆえなりうんぬん。宗祖大聖人の御所を拝見するにあたって、当時は今日のように一般に出版されていないので、主として書写本であるから御所を拝見することはなかなか困難でありました。それゆえ他宗においてはその宗のために辞書などもあり、また書写の誤りもあったのであります。そこで本宗の人が御所を拝見するに、多聞塔の御所を書写したり、または買い取ってはいけないと戒められたのであります。どうしてもそれを見たく、また買い取りたいときは、本山の許可を得なさいというのであります。そのわけは、本宗は先の第36条にもある通り、真を根本として、その上の知恵を持つ宗旨でありますから、宗祖大聖人の御所の最初の編纂者は、第二祖日光聖人であることを忘れてはいけません。御所っていうのはですね、私たちが今、この持っているところの御所っていうのは、御所全宗という御所で、堀日光聖人、堀日光聖人の、堀日光聖人っていう方がですね、昭和30年代ですね、創価学会がこの、全国的にですね、この広がった時にですね、それまでですね、日蓮聖宗の信仰者は、みんな身延が作ったところの御所を使ってました。これはそれまでですね、一番普及していた御所はですね、出版社の名前が梁山閣っていうこの出版社だったために、梁山閣版っていう、この今でも、この古本屋なんか行きますとですね、置いてありますけども、梁山閣版っていうですね、結構分厚い、私たちが持っている御所全集よりもちょっと厚めの、この御所をですね、この使ってました。で、 それをずっと、まあ、この使ってたんですけど、やっぱりこの日蓮聖宗の信仰しているのに、向こうの御所を使っているというのはですね、何とも納得いかないということがあって、それから、こういう、まあ、話をすると皆さん方は変だなと思うか分からないんですけども、日蓮この 日本の中でこの南妙法蓮華経を唱える宗派が一番多いんですけど、一番多いということはそれだけ南妙法蓮華経を唱える宗派というものがこの分かれているということなんですね。で、それぞれ分かれている宗派の人たちはですね、自分たちに都合のいい、自分たちに有利なその偽物の御所でもですね、自分たちに有利な御所であればこの御所は本物だというふうに自分たちの信者にはこの、まあ、訴えるわけですね。そうするとこの霊山閣番というその御所にはですね、その身延にはこの有利なことの御所がこの書いてあると、入れてあるということなんですね。で、日蓮聖宗の信者さんはそこは目つぶって外しといて読むということをこのまあしてたわけですよね。で、そのフラストレーションがありますので、何としても御所を自分たちで作りたいというふうに考えたんですけども、この御所というのはですね、御所全集見ても1600ページからあるわけですから、それだけのものをですね、その作る以上はその出版というのは、本の数が少ないと高くなる、一冊がですね、多くなると安くなると。だけど多くなったら多くの人が買わない限りはその多く出版する意味がこのないわけですよね。ということは日蓮聖宗というのは創価学会が出るまでそんな爆発的な信者さんの数というのはなかったもんで、自前で本を出したくてもそのそれを出版するだけのそのお金がこのなかったということなんですね。人数がそんないなかったと、そんだけ吐けないということなんですね。それでですね、そのまあ出版しない状況がずっとこの続いてこのいたわけなんですね。で、まあこっちの御所を見ながらですね、こういうこれはこういうふうにして間違ってるんだっていうふうに、まあ、批判のためにその向こう側が主張する御所をこのまあ見るというようなこの使い方をこのしてたわけなんですね。で、堀日光上人がまあ学者だったということもありまして、身延の人間とこの互角にですね、その議論するだけのそういうそのまあ勉強されてこの体系的なこの頭脳をこの持たれていたということで、創価学会がですね、そのバーンとこう全国的にこの広がった時に、そのこの問題をですね、このクリアしようということになって、それでその創価学会は御所が読めようが読む前がその一人一冊は必ずその買ってもらえるというふうにまあ考えたわけなんですね。で、この御所はまあ信仰する以上は一生のこの聖典になると、一生この持ち続ける、読み続けるところのその教科書になるわけですから、読み捨てる本じゃないということで、その今はその御所の文章を読んで訳が分かんなくても、それを通じてずっと その講義とか解釈をしていけばですね、これは絶対に手放すことができない本になるはずだということで、堀井上人が中心になってですね、創価学会にはそんだけの頭脳はありませんでしたから、だから堀井上人を編集の責任者にして、それでその作業を創価学会やその弟子の坊さんがこの協力するということになって、それでこの御所全集というものがこの作られたわけなんですね。今いくらぐらいか分かんないんですけども、私が知る範囲では2500円ぐらいまでは覚えてるんですけども、それにしてももし、まあ、最初のうちは1600円ぐらいだったと思うんですけども、もうその時の貨幣価値っていう問題もありますけども、もうべらぼうに安いですよね。べらぼうに安いっていうか、まあその考えられない、まあ皆さん方が触ってみても分かるように、もう本当にその時代にもう特上の紙で、この作ってやるわけですので、その何遍このくくってもですね、この破れにくい紙で、それも薄い紙で、これがちょっと厚めだって言いましたけども、御所全集の紙で作れば御所全集よりもこの本は薄くこのできるんじゃないかと思うぐらいに、このいい紙をこの使ってるわけなんですよね。簡単に破れちゃその話にならないということで、そのいい紙を使ってやるわけなんですけども、ですから今その日本の中で御所全集っていうのが一番その数が出てるんじゃないかなというふうに思いますよね。で、最初は体積地版ってなってました、御所全集は。それがいつの間にかですね、創価学会版ということにそのなってしまったんですね。いつの間にかっていうのは、その体積地はその版権を持っていても、その出版をする力がそのありませんから、でほとんど買う人間は創価学会ということですので、創価学会が自分たちの意思で出したいと思えば出せるように版権をその創価学会に売ってくれというふうに言ったんですね。で、体積寺はその別に同じ信仰をしているわけだから、まあ版権を売っても御所っていうのは、その皆さん方が分かるように御所の行間に創価学会の考え方を入れようって言っても入れられないわけですから、だから極めてその御所全集は創価学会色のないこの本なんですね。大聖人の御所だけがこの載せられていると、まあ最初の関東言とかそういうのに戸田さんとか池田さんの言葉が載ってますけども、それを見ない限りは何も創価学会色は御所全集の中にはその塗り込めることができないこの内容になってるわけですよね。で、創価学会に、まあ、皆さん方のその中で、本の市場を牛耳っていうのは創価学会ですから、だから皆さん方が出そうと思ったそのタイミングで、出せばいいじゃないですかと、堀上人がこの編集の責任を取ったその版権は、じゃあ創価学会の方に譲りましょうというふうにして譲ったら、創価学会版っていう名前に創価学会が書いたんですね。何を考えてるのか分かんないんですけども、どう考えても日蓮召集創価学会っていうのが嫌だったんでしょうね。日蓮召集から離れて創価学会独自でやりたいっていうことのその表れではないだろうかと。創価学会が版権を買ったんだから創価学会版っていう名前にしちゃって、そんなものは構わないんだというふうに彼らは考えたと思うんですね。信仰じゃなくて商売として彼らは考えただと思うんですね。 確かに今言ったように、そう、御所全書は安いです。安いですけども、そんだけ出れば別に安くても収入になるわけですので、総合学会にとっては非常に大きな収入源、絶対に間違いなく売れるというそういう考え方のこの本だということになるわけですね。だから、まあ、私は大聖人の御所というものを通しても創価学会はやっぱり商売としてその考えてしまったんだなというふうに思います。で、まあ、私たちも御所を作るだけの力はありませんから、そのまま御所全集を使わせてもらっている、まあ、一番ページ数としても、このページ数を表現するときにも一番普及している御所ですので、まあ、皆さん方と皆さん方に伝えやすいということもあって、このそういうふうにこのしているわけなんですね。で、代表的なものがですね、5つぐらいその日蓮系のこの中でですね、その代表的な御所っていうものがその出てるんですけども、まあ、未だにこれが向こう側でもこれが一般的なこの御所だというふうに思います。ただこれはもう本当に最初古いですので、その変態仮名っていうか今の言葉遣いの活字でないその活字を使ってますので、それをこの活字をですね、その直してこの行かなきゃいけない作業がありますので、まあこれも今その、まあ、大変な普及版としてはですね、大変な時代を迎えてるんじゃないかなというふうにこの思うんですね。で、それまでの時代っていうのは御所はなかったんです。御所っていうのはね。もう本自身が貴重品ですからですね。だから1600ページの御所全集、私たちは平気で見てますけど、明治以前の本が普及する以前には、私たちが見ている御所を一般の信仰者また坊さんに至るまで見ることができなかったんです。見ることができなかった、つまりその宗派その宗派総伝のものだった。それでその御所を読みたいときには人に借りて見せてもらうか書き写すっていうことしかできなかったわけです。ですね。だから1600ページのこの御所を私たちは今ページ数だけで、はい、何ページを開いてくださいというだけで見てますけども、昔の人たちはもう全員が同じ御所を持ってるということはありえないし、何ページなんていうことでも表現できないし、逆にその御所を持ってると人に見せたくないっていう人が出たりするわけだね。人に見せたくないと。私はもう本当にこれ苦労して手に入れたんだから、もう他の人には見せたくない、もうこの家の家宝だからという感じで、その見せないという人間もそこには現れるということになりますね。だからそういうふうになってくると、だんだんだんだん教えっていうものが、いや、この御所にこう書いてあるって言っても他の人には分かんないわけですよね。そんな御所があるのか、それが偽物でも、この何々っていう御所にこういうことが書いてあるんだっていうと、なんか変だけど、でもまあそういう御所があるって言うんだったらそういうことかなって言って、だんだんだんだんその教えっていうものがその歪んでいったりこのするわけですよね。だからもう今私たちがそのこの1600ページの御所をですね、みんな一人一人がですね、それぞれに手にしてるっていうことはですね、もうこれ大変なそのことなんですね。大変な、もうこんなもう恵まれたそのことはないと。恵まれてる人間がね、
五章ね、字がちっちゃいからね、見にくくてしょうがないと思って、それはちっちゃいけど、だけど、そんだけのページに、そんだけの厚さに抑えなきゃいけないから、こういう字がちっちゃいわけですよね。大きくしたらこんな3冊も4冊もになったら持ってくるということできませんからね。今日は2冊目のって言ったら、いやー2冊目だけちょうど忘れちゃったわというような人が出たらもう使い物にならないわけですから、1冊にまとめるためにこの活字のこの小ささにしたということを考えた時に、小さいだ大きいだっていうようなことを言ってるようなその場面じゃないわけですよね。ねえ、だけどそういうふうにして、そのみんなそれぞれの宗派でこのそれぞれの御所っていうものがこの出るということになるわけですよね。それで一番最初に、もちろん本じゃないですけど、一番最初に御所を編纂した編集したのは日光上人なんです。日光上人、日光上人がご苦労されたところの大上人亡き後の身延での八か年、この身延の山にこもって八か年日光上人は何をしたかって言ったら、ただ大上人の墓参りをしてたんじゃなくて、全部の考えられる大事な御所をですね、借りたりして全部集めて、それを書き写して日蓮大聖人様の教えっていうものの基本を、基本の骨組みの教えっていうものをきちっと残しておかなきゃいけないというふうに考えて、その作業をされたのは日光聖人なんです。またその助けをしたのが日目聖人なんです。だからどんな御所が出てても御所の基本は日光聖人なんです。日光聖人ねえ、日光聖人のおかげで今の1600ページの御所があるんです。ね。だって、前も皆さん方にお話ししましたけど、大聖人はひらがなの御所を書いてますよね。ひらがなっていうのは、あの鎌倉時代においては、軽蔑されるべき文字だったんです。女子供の文字だったんです。教養のあるものは漢文で、この文字を書く。しかるに日蓮がひらがなの手紙を書いてたなんていうことが後世に伝わったならば、日蓮の恥だと、師匠の恥だっていうふうに焼き捨てる弟子までいたんです。そして自分にもらった御所は自分のもんだちって言って、自分が亡くなった時に一緒に棺桶に入れて焼いてもらうっていうことを平気でやってた弟子もいるんです。だから今1600ページっていうその御所っていうものは、我々が信仰者の信仰者の信仰の教えとして大事な基本になっているところのこの教えなんですけれども、鎌倉時代の歴史の資料としても大聖人様の書かれた歴史の手紙っていうものは一級の資料なんです。生活とか社会とかを知る資料になっているんです。もう信仰の教え以外のその内容というものも日蓮の手紙を見て研究するその目安になっているんです。大聖人ほど手紙を残した人はいないんですね。だから大聖人様の教えというものはものすごい歴史研究家においても非常にこの大切にこのされているわけなんです。ですからいろんな面からその大聖人様の手紙がその研究の一級の材料にこのなっているということなんですよね。ですからね、今1600ページですけどもね、2000ページにも3000ページも全部残ってたとしたらあるかもわからないですよね。大事な御所でも焼かれてしまったものもあるかもわからないです。それと昔ね、病気をしてもね、お医者にかかるということができない人がほとんどだったんです。そうするとね、もう最後は 信仰に頼るしかないと。で、その信仰も自分は日蓮大聖人様の信仰をしてるんだから、自分の家には日蓮大聖人様の手紙がこの保管されてると。そういうふうになった時にですね、この大聖人様のこの手紙がありますよね。で、こう文字が書いてある。ね。そうすると、そのちょっとした病気ぐらいだと、この手紙の文字がかかってない紙のあたりをちょこっと切って、それをこの南無妙法蓮華経の題目を唱えるとともに飲んでたんです。大聖人様のこの信心の功徳にあやかりたいということです。大きな病気になると白紙のところじゃちょっと効き目がないかなと思って、この炭のところをこのちょっと切ってそれで飲むということをして、だから残っている御所の中に小さくこうやって小さくこの四角に切ってその穴が開いちゃってるっていう御所がいっぱいあるんですね。いっぱいある。虫食いと違う穴がその残ってる御所があるんです。だけどね、その気持ちやっぱり分かりますよね。分かります。で、もう今の医療からもう考えたって全然もうそのかけ離れた昔の名医なんしたってろくでもないその知識しかないわけだからね。前も話したように皆さんが将軍様の脈を直接取るなんていうのがもう恐れ多いっていうことで、赤い糸かなんかこう将軍さんのここにこうやって結んでこうやって遠くのこうやって離れて何畳も離れてこうやってこうやって脈取れるわけないよね。糸電話じゃないし、そんな聴診器だってあんまり長くなったら聞こえないと思うよ。それを糸でこうやってなんで、まあ、取れたみたいに言うんだろうね。うん、健康ですとか言ってたんでしょうね。バカバカしいと思うんですけども、大真面目でそれやってたんですよね。だからそういうようなその時代だから、盲腸になったって治せる医者なんかいないわけですよ。手術できないわけですからね。だから五十秒ですって言ってその最後の脈を取って、それでその何両ももらえるような、そのもうあそこの医者は名医だって、亡くなるのを予知したって亡くなるのを予知しただけで名医になっちゃうような、そういうようなこの時代だったわけですよね。だからもう本当に亡くなる瞬間でも医者も呼べないいうような、もう本当に民間療法の自分たちでそのこういう時にはこういう薬草がいい、毎日梅干しを食べると病気にならないとか、そういう民間療法でもってその自分の体っていうものの健康を保つということしかそのできなかった。そういう時代に特にその信仰っていうものは非常にその重要なそのウエイトを占めていたということが言えるわけなんですよね。さあ、それでそのここに書いてあるように、この本の6ページ、華義疏の6ページ、日光聖人の教えですけども、6ページの3番目のところ、義疏を作って御所と合し本尺一致の修行をいたす者は獅子心中の虫と心うべきこと、というふうに日光聖人が戒められているわけです。もう日光聖人の時代から偽物の御所を自分たちの宗派に有利な偽物の御所を作る人間がいたんです。大聖人様が亡くなれば死人に口なしで、大聖人がこう言ってたって偽物の御所を作れば一気に自分たちに有利にこのことが進むために、だから大聖人がこうやって書いていましたっていうことはものすごい力にそのなるわけですね。私はこう思うなんていうのは全然相手にされませんけども、大聖人がこういう手紙を残してるというふうに 大聖人の字に似せて偽物の御書を書けばですね、それは自分たちに完璧な有利になる。自分たちに完璧な有利になるということは相手には不利になるということになりますね。それを日光聖人様は何回もその見ているから、だから絶対に偽物の御書をこの作っちゃならないと。だから偽物の御書っていうものがこの日蓮聖宗にはこの少ないんです。少ないということは日蓮聖宗でもあるんです。あるんだけども、日光聖人様が一番最初に戒められてましたから、だから日蓮聖宗には少ないと、他の宗派には多いということなんです。それで偽物を作る人が一番目的にするのはここに書いてあるところの本尺一です。本尺一ということなんですね。本尺一、日蓮聖宗は本尺小列です。本尺小列、本門の方が尺門より優れてるんだという教え。日蓮宗は本門も尺門も一緒だと、同じお釈迦さんの説いた教えじゃないかとね。本門と尺門で本門が優れてるっていうふうに言ったら、お釈迦さんを否定することになると。お釈迦さんは尺門でも本門でもどっちも優れてるんだと、どっちもお釈迦さんを尊敬しなきゃいけないということで、日蓮宗の大半は全部本尺一致の方にこの傾いていきます。お釈迦さんを立てるから。大聖人様は南明法蓮華経を立てるから、本門と尺門はどちらが大事かといえば本門だと。本門、その中でも南明法蓮華経の題目、これが中心なんだということなんですね。だから事細かな全部の分派のことは言いませんけども、いつも皆さん方に申し上げるように、指定一家、久遠願書、本人名、本人名1年3000ね。そして本仏日蓮大聖人、本仏日蓮ね。これを要するに大聖人様の教えだというふうにされたのが日光聖人様です。だからこれ以外の教えを正しいんだと、俺らのが正しいんだっていうふうに言うのは、ほとんど本尺一致のお釈迦さん中心、日蓮聖宗は大聖人様が中心ということになります。こっちの方で偽物が多いということになります。じゃあ日蓮聖宗の代表的な偽物は何かっていえば、二科の僧侶です。二科の僧侶、日蓮聖宗の本丸みたいに言われてますけども、二科の僧侶、五所禅宗の後ろの方に載ってますね。二つの僧侶書が二科の僧侶、日蓮一護の御法、白蓮阿闍梨、日光にこれを付属するという、あの日蓮聖宗の基本を成している御所だっていうふうにずっと言われてるんですけども、辞書を作っちゃいけないという日光聖人が大聖人様の亡くなった後、日光聖人様自身が他のご老僧に対して、私にはこういうものがありますっていうふうに日光聖人は出してないんです。日目聖人も出してないんです。それがずーっと時代が下がってから突然二科の僧侶が出てきました。で、日蓮聖宗には有利ですから、二科の僧侶は日蓮聖宗の本丸をなす御所だっていうふうにして御所全集に載ってますけれども、 二科の僧正というものは日光上人、日目上人の時代になかった。一番今見せなきゃいけないという時に見せなかった。おかしいですよね。つまり親の遺言みたいなもんだから、今親の跡目をどうするかという時にその遺言見せなかったら、その遺言の意味がないですよね。死んでから何十年もしてから、いや実はこういうのがあったんだっていうふうに遺言出したって、もう全部その遺産分けも全部その後整理してから、いやこういうもの出したんだって後出しじゃんけんしたって、後過ぎたら じゃんけんにも何もなんないですよね。だから二科の僧正っていうものを今大石寺は自分たちの本、自分たちを証明する本物のようにその言ってるんですけども、別に二科の僧正っていうものがなくてもこの大聖人様の教えっていうものには何にも左右されない、そのことなんですね。受け取った日光聖人が出してない、その後を継いだ日目聖人が実は日光聖人にはこういうものがあるんだということも出してない。こんなこのふざけたその話はないわけなんですよね。それから釈尊一号の愚法を白蓮阿弥陀日光にこれを付属するって、お釈迦さんの教えを日光に付属するって、お釈迦さんの教えじゃダメだって言ってんのに、なんでお釈迦さんの教えを日光が付属しなきゃいけないのかと、話がおかしいですよね。この書いてる内容が全くその辻褄が合わないということになります。だからそういう意味でこの師弟一家の師も弟子も同じ地獄ガキ畜生修羅の実戒の命をもって平等である。そして師も弟子も南無妙法蓮華経の仏性というものを平等に持っているんだという意味の師弟一家ね。そして時間的に遡った遠い昔じゃなくて、この世の中の命っていうものの本質をなすっていう久遠願女、そしてその意味と重なるところの本人名のこの一念三千、この教えというものの上に一念大聖人様の本物の御所っていうものの教えが全部重なり合ってこの示されているんだということ、これが日蓮召集の守んなきゃいけないところの教え、そして本仏日蓮っていう、この本仏は日蓮大聖人様だっていうのは、この教えを末法の我々史上に教えてくれた唯一の人が日蓮大聖人様、私たちと同じ凡夫の肉体を持って法華経の行者としての生き様を通して私たちに法華経の行者としての成仏はどういうものかということを身をもって教えてくれた、その存在の本仏、お釈迦さんのようにもう 天上の手が届かないような、そういうこの凡夫からかけ離れた存在の仏じゃなくて、私たちと同じ命のこの仏、こうやってで成仏するんだよということを教えてくれたところの本仏日蓮大聖人様、そのことがこの日蓮召集の私たちが信仰しているところの信仰の根本ということなんです。だからこれから外れる主張をしているところの御所は、これは偽物ということになりますね。それでここに今読んだところの解釈のところに書いてあるところの本宗は先の第36条、これは50ページです。50ページ、50ページ。ね。50ページの36番、当宗には談義あるべからず、そのゆえは談義とはその門段横に沙汰するゆえに智者の所作なり、当宗は真の修士なるゆえに叱るべからず、
ただし、縦に一周の建立のようを一筋言いつるは説法なり。これを当衆に許すべきなり。愚者の聞く耳なるがゆえにと。ちょっと内容は難しいんですけども、日蓮宗衆は昔から真の宗だと。真の宗旨だということを言います。真の宗旨。真の宗旨だと。信ずるということが大事だと。だけどこの真は、目くらになって信じれと。横島なものでも信じれという真じゃないです。ね。キリスト教では、結婚をしていないマリアさんがキリストを産んだと。そういう教えだから信じろというふうにキリスト教の信者さんに強要します。神だから処女でも生まれてくるだろうというふうにあの人たちは信じてメリークリスマスメリークリスマスっていうふうに喜んでます。ね。で、世間の人もメリークリスマスが何かもわかんないでメリークリスマスして喜んでます。そういう神との契約だからということで、信じれない人間がおかしいと。信じれというふうに信というものを強要してます。強要や洗脳は信仰じゃないです。ね。日蓮大聖人様の教えは地獄垣畜生修羅の命というものをみんな持っているということは人間にはもともと我があると。ね。我を捨てろって言ってんじゃなくて我を持って自分の我っていうものを納得せしめるだけの教えっていうものでなければ信じれない。ね。自分の我を超えて自分の我というものを納得させてその疑いを自分で晴らして信仰というものをしていかなきゃいけないというのが大聖人様の教えです。我を捨ててこういうことになってるからこれを目くらで信じなさいということを言っているそれは信仰じゃないんです。だからオウム真理教にしても創価学会にしても大石寺の観図が仏だっていう洗脳教育にしてもみんな信仰だっていうふうに言ってますけどもそれは洗脳です。信仰じゃないです。自分の考え方を捨てろ自分の考え方を殺せっていうふうに言っているんであってそれは信仰じゃないです。自分の考え方というものを生かしたまんま信ずるに値する教えかどうかっていうことを自分自身が納得して喜びとして人に伝えていけるそれが本当の信仰なんですね。だから目くらや迷信や邪信や盲信やね、それは信仰じゃないです。でもほとんどの宗教は今言ったキリスト教にはじめとしてもう全部信仰と信仰イコール洗脳です。だから皆さん方はロボットになったら信仰じゃないです。ちゃんとね自分で自分をどうすることもできないね自分でもこういうふうに直し自分の性格をこういうふうに直したいなというふうに思っても直すことができない元本の無明というものを持ったまんまそれを南無法蓮華経のこの信仰に向けていく殺すんじゃなくてね無理やり押し曲げるんじゃなくて自分の我欲っていうものを超えたまたそれを包み込むだけの南無法蓮華経の法というものに納得して信仰というものをしていかなかったら信仰というものをしているということにはならないんです。だから創価学会の人は大聖人の教えを信仰しているっていうふうに言いながら池田大作の指導の方を平気で一番にできるんです。
何にもあの人たちに矛盾してると思ってないんです。矛盾してんのに、それは自分の思いを押し殺してるからです。押し殺すのが信仰だと思い込んでるんです。だからあの人たちには暴動も何にも起きないんです。今日から坊さんが来なくても葬式をするぞ、今日から権業は方便本と地掛けだけでいいぞ、今日から仏具に鶴丸はいらないぞ、創価学会のマークで行くぞ、何にも混乱が起きないんです。言われるがままですからね。自分の考えを殺してるから。だから自分の考えを言う人間は信心がないんだなっていうふうに思うようにまで洗脳されてるから、だから創価学会はそれで成り立ってるわけです。信仰の団体じゃないんです。利益追求の団体なんですね。だからこの信です。これを信ずる、この道理を信ずるということが、自分の我欲っていうものと同居しながら、自分の地獄ガキ畜生修羅の命っていうものと同居しながら、この教えだったら納得できるよね、この教えだったら信ずることができるよねという教えっていうものを、人から強要されるんじゃなくて自分自身で持つことができるかどうかということなんですね。だからそれの真の主人、今体積寺は体積寺の観図が仏だということを信じなさいということで真の修士だってなってますけど、そんなものは真の修士じゃないんです。真の修士ね。だから皆さん方もね、この三宝院の信者さんはロボットになっちゃダメですよ。私が今日から私が仏だって言った時に、住職さんだいぶ頭にしちゃったんじゃないかね。住職なんかほら変なこと言い出したと、大聖人の教えと住職が言ってることは違うじゃないかというロボットじゃない信者になってもらいたいわけです。今日から私は仏だって言ったら、はあ、住職が言うことだからそうだろうなっていうような信者になったら、もうこの三宝院はもう存在しないということになります。存在する意味がないということになりますね。当たり前のことですけど、私を信じてるんじゃなくて大聖人様の教えを信じているその集まりが、この三宝院の信者さんの集まりでなかったら意味がないんです。私はそのためにやってきたんだから今までね。だからその真の修士、組織の長のため、組織の長を信ずるっていう真の修士じゃなくて、大聖人様の教えを信ずるっていう真の修士でなかったらいけないということが言えるわけなんですね。だからさっきの解釈に書いてあったように、日蓮聖宗の教えというものと食い違うものをありがたがって買ったり、また喜んで読んでたりした時に、自然に信仰というものが曲がってってしまうので、だからちゃんとその本山にこうこうこういう筋からこういう資料というものがその出されてるんだけども、それを読んでいいか、それを買っていいか、それを写していいかね、偽物だっていうふうに分かった上で、それを勉強のためにそれを写すのと、それを丸っこと信じて写して勉強するっていうのでは全然意味が違ってきますからね。だからその基準が何かっていうことがきちっとその腹に入った上で、この御所っていうものをこの見なさいということが、この二中聖人のこの注意としてここに書かれているわけなんです。ね。今世の中にたくさん宗教に関するところの本というものが出てます。皆さん方が読むのも自由です。だけど、 自分の信仰というものが確立してないのに、それを読めば、はあ、こっちの方にはこう書いてある。
なるほどな。そうか。
で、こっちの方に、この方にはこう書いてある。
なるほどな。そうか。
何が正しいかわからんなんて。迷うために読むんだったら読まない方がいいです。ね。自分の信仰がはっきりしてて、この本にこう書いてあるけども、この点はおかしいな、矛盾してるな。ね。これは絶対にその間違ったことを言ってるなと。この本にはこう書いてあるけれども、この点はいいかもわかんないけど、この点は、この一連大聖人の教えと全然相入れない内容だなと。いうふうに、自分っていうものが、信仰、自分の信仰っていうものがはっきりと、ね、根を張っているんだったならば、そのことに迷ったり、そのことに、そのなびいたりするっていうことはないでしょうけども。だけども、自分っていうものが根を張ってない信仰の状態で、いろんなものを読めば、自分が迷うだけ。ね。そして、日蓮大聖人様の教えにまで疑いを持ってしまうということになります。ですから、そういうような読み方っていうものは、絶対にしちゃいけないと。ね、迷った時には自分はこうこうこういうことで迷ってるんだっていうことを即座に私に尋ねてもらいたい。私もそのことをただ頭ごなしにですね、そんなもの読みやがってって、そういうその読むなとかそんなことは言いません。読むのは自由ですから。だって人間っていうのはさ、読むなって言うと余計読むじゃないの。ね、隠れてたって読むんだから。だからそんなことは言いません。読んでいいです。だけど大聖人の教えは何なのかっていう自分の基本を定めて、それに対してきちっとした批判精神というものを持って、大聖人の教えから見た時にどうなのかということが判断できないんだったら読まない方がいいということになります。ね、子供に物を教えるのだってそうですよね。泥棒を差しといて、泥棒はいけないことだって分かったろって、そんなことを教える人はいませんよね。泥棒する以前に泥棒はいけないことだよ、ね、刃物で人を傷つけるということはいけないことだよと、やらしてみてそれをいけないことだっていうふうに教えるっていうのだったら、その親はアホですよね。だからきちっと何がそのいいことなのか悪いことなのかということが分かった上で、そのことの間違いというものをきちっと伝えるということをしなかったならば、信仰においてもそれは必ず間違った結果になってしまうということが言えるわけなんですよね。だから自分有利に働かせるために作られたところのそういういろんな義書というもの、それに迷う人間がいるから、また迷わせる人間がいるからこそ、そういうものが次から次にこの時代とともに作られていったということになります。ですから迷わないためには、私たちがきちっとこの信仰の教えというものをその腹に入れておかなければいけないと。今世の中は情報社会、情報社会っていうふうにして、もう情報がですね、もう雨嵐のようにもう氾濫してこのいます。もうガセネタから真実の大事な情報に至るまで、人を陥れる情報、ね、爆弾の作り方だとか、ピストルの作り方だとか、毒の作り方だとか、自殺の仕方だとか、ね、会ったこともない人がそのどっかで出会って集団自殺するような、我々から考えた時になんでそんなことができるんだろうというふうに思えるような、そういうようなこの世の中というものに今なってます。だけどその中で真実の情報であるか間違った情報であるかっていうことを判断するには、信仰と一緒で自分たち自身のその基本となる教えっていうものが何なのか、信ずるに足る教えっていうものが何なのかっていうことがきちっと根張っていれば、それがああくだらないもんだな、間違ったもんだなということが分かりますけれども、それが定まってなかったらもう右往左往してですね、ああ、こっちの方言ってる人のこともわかる。こっちの言ってる人のこともわかるな。 なんか、みんなの気持ちが分かってきたな、とか言って、結局何も分かってないということになってしまうわけですよね。だから、そういう作為的な、私たちを陥れるところの、そういう情報と同じで、そういう間違った教えというものが、もう次から次に私たちの身の回りに、その起こってくる。そのことに対しても、私たちは根本の真の宗旨、ね、この指定一家久遠願女本人名一年三千本仏日蓮大聖人様というこの一番の基本というものから外れない、そういう信仰のあり方というものを大切にしていってもらいたいというふうに思うんですね。それからですね、前回ですね、何ヶ月か前にこの日々名訓という本がこの出まして、聖人の恩義に生きるという副題でこの出されました。で、今回の新しい妙風にですね、日々名訓、その2番目のシリーズで日々名訓、聖人に導かれてっていうその副題で、その新しいこのこれと同じ形ですけども、表紙の色がちょっと緑色を使ってるみたいですけども、同じ形の本がこのできました。扱う御書の、まあ、内容っていうか、そのジャンルがこの違うんだと思いますけども、で、前回ちょっと遅れを取ってですね、私が注文した時にはもうなくなってましたので、早めに、お願いしようと思うんですけども、前回は10冊だけこの取って、それで、欲しいという方に、お分けしましたけども、欲しいという方がいましたら、私の方まで、行ってきていただきたいというふうに思います。それからこの毎月1日のこの懸疑書ですね、何ヶ月しばらく前に、この前、コピーして作ったところの懸疑書が全くなくなって、しまいまして、で欲しいという方が何人かいらっしゃるんですけども、これも何冊この必要なのか、この言っていただければ、その部数に見合うだけ作りたいというふうに思いますので、私の方に、行ってきていただきたいというふうに、思います。
これ40枚
です。40枚でした。はい、
パサゲってあるのが31枚。
ああ、そうですか。
じゃあ
40枚の40枚のものを買ってくればいいんですね。
はい、
わかりました。じゃあそういうことで、よろしくお願いしたいというふうに思います。はい、じゃあ今日はこれで終わります。